おはようございます。高原剛一郎です。私は毎年このシーズンになりますと日本アルプスにある山荘に出かけます。そこでの楽しみの一つは夜空を見上げることです。でっかい夜空には本当に宝石箱をひっくり返したような数の星がまだ耐えてるんですね。ところでこの星を絵に描いてくださいと言うと大抵の人は五角形のギザギザ星を描きます。たまに六角形のギザギザ星を描く人もいますが、皆さん例外なくトゲのついた形に描くんですね。そしてこれは日本人だけではありません。世界中どこでも星の絵はトゲのついた形になるんです。ところが実際宇宙にある天体の中で五角形や六角形の星なんて一つもないんですね。星は基本的には球体、丸いんです。それなのにトゲトゲギザギザに描くのはなぜでしょうか。人の目にはそう見えるからですね。実は人間の目はあまりにも遠くから届く光に対しては乱視になるのです。それは人間の目のレンズが深遠ではないので乱反射するからなんですね。さて、耳も同じことが言えるんです。二台のピアノで弾いた音楽は、一台のピアノの演奏より計測機械上は二倍の音量になります。しかし人の耳には二倍にはなりません。人間の耳には脳を守るために、一定音量以上のものを軽減する安全弁がついてるんですね。さて、私は時々こんな風に言われることがあるんです。神様なんて目で見ることができないではないか。神の声なんて耳で聞くことができないではないか。だから人間の感覚で確かめることができないようなものを信じることなんかできないっていう意見です。でも人間の目も耳も感覚も私たちが思ってるほどには完全なものではないんですね。丸い天体がギザギザに見えたり、高すぎる周波数の音、低すぎる周波数の音は鳴っていても聞こえなかったりするんです。神が見えないのはいないから見えないのではなく、私たちの感覚を超えた存在であるから、私たちには見えたり聞こえたりしないのです。ではどのようにして神がおられることを知れるんでしょう。一つはこの宇宙の規則正しさとデザイン性を通して知ることができるんではないでしょうか。先月大阪市立科学館がプラネタリウムをリニューアルしました。総工費9億8000万円をかけて新しくなったプラネタリウムは直径 26.5 メートルの世界最大級ドームスクリーンです。従来のスライド投影機ではなく、6台のプロジェクターを使った全天周動画システムで実に凝ってるんですね。天の川を描くのに、わざわざ35万個の星を描いてるんです。そして全ての構成を瞬かせたりするんですね。そして本物の星の運行をコンピューターで再現できる仕組みになっているんです。ところで非常に正確な天体運行を再現できるプラネタリウムは最新のコンピューター技術をふんだんに盛り込んで初めて作り上げることができました。このプラネタリウムは決して地面からニョキニョキ生えてきたもんではありません。設計者が知恵と技術を駆使して作ったものなのです。ではこのプラネタリウムのモデルとなった実際の宇宙にも設計者がおられると考えるということは決して非合理的なことではないんですね。さらに星の位置のデザイン性に私はただただ驚くばかりなんです。というのは星座というのは毎年見ても同じ形に広がっていますが、星座を作っている一つ一つの星は、どれもこれもじっとしているのではないんです。みんな公転運動をしているんですね。そして地球もまた太陽の周りを回転しているのです。ということは、見られる星も見る側の地球も、それぞれが猛烈なスピードで回転運動をしているのに、 星座の形は毎年同じ形に見えるというのは驚異的なことではありませんか？それも一つや二つの星座ではないんです。何十という星座が春夏秋冬同じ姿で出現します。ということはその星座を構成する何百という星がそれぞれ独自の回転移動をしながら、しかも移り動く地球から見たときに毎年同じポジションに来るように見えている。これは何者かのすごい知恵者による調整がなければありえない現象だとは思いませんか？この宇宙にはデザイナーがいます。この宇宙には作り主がおられるのです。この方こそあなたの作り主である神なのです。今から3000年ほど昔、ダビデというイスラエルの王は、この天を見上げ、神に向かってこう祈りました。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。広大無辺の宇宙を見たとき、人間って本当にちっぽけなものに見えてきますね。しかしダビデはここで大宇宙と比較した人間の小ささに驚いているのではありません。この大宇宙を指の技で作られた神の大きさに圧倒されながら、その大きな大きな神様が私たち一人一人を心に留めておられることに驚いたのです。そしてまた大きな大きな神が小さな小さな人を顧みておられることに感動したのです。この顧みるという言葉の元の意味は訪問するという意味です。全宇宙の創造主なる神様は人間を思うあまり人のもとに訪問してくださる神なのだ。この人としてこの世に来られた神こそがイエス・キリストなのです。私は訪問というとき一つ思い出すことがあります。今から数年前、私はある大学生のクリスチャンたちと一週間ほどキャンプをしました。すごいノリノリの若者たちで、一人一人が元気いっぱい、エネルギーの塊みたいで、まあ、実に楽しかったんですが、やっぱり一緒に暮らすと、あらも見えてくるんですね。何かこの、ふざける、その度が過ぎるというか、どうしようもない軽さを感じて、しばしばため息が出るようになってしまっていたのでした。そのキャンプの最終日の土曜日、私はある末期癌の青年を病院に見舞うことになっていました。余命2ヶ月ない人です。するとその大学生の一人が、僕も連れてってくださいと言うんですね。私は、よーく祈って真剣に行くんだぞ。それだったら行こうというふうに言いましたら、はい、わかりました。ところが次の瞬間彼は他のキャンプ仲間たちにこのことを自慢げに吹聴し、そしてその結果、我も我もと他の仲間たちも5人ついてくることになったんですね。私は内心苛立ったんです。死の淵にある人を見舞うっていうことが、どんなことか分かってるんだろうか。遊びじゃないんだぞという、そんな思いで病室に入っていきました。しかし体中チューブだらけで、一息一息が本当に苦しそうなその青年を見たとき、若者たちのざわめきは一瞬にして静まり返ったのです。私は聖書を開いて、罪を持ったまま死ねば裁きに遭うということ。しかし私たちを滅びに追いやるすべての罪を、イエス・キリストが一身に引き取り、十字架の上で身代わりの罰を受けてくださったこと。そして、三日目によみがえって死を滅ぼしてくださったことを語ったのです。そして、一緒に来た大学生たちに、私はゴスペルを踊ってくれ、と頼みました。すると彼らは歌いながら、号泣したのです。おいおい泣きながら彼のために歌いました。するとその患者の青年は言いました。今までのお見舞いで一番嬉しかった。僕の永遠のために、こんなに泣いてくれた人たちを初めて見た。 私は自分が恥ずかしくなりながら、キリストが来られた理由を再発見するような思いでした。キリストはあなたと共感し、あなたの永遠を思って涙だけではなく、血を流して取りなすためにこの世に訪問してくださった方なのです。どうぞこのイエス・キリストを信じ受け入れてください。